インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。本日はちょっとしばらく更新滞っちゃいました、申し訳ありません。10月の部活のこといきたいと思います。はい、ということで国斉藤ですね、久しぶり1週間以上上げてしまいました。なんやかんやってまあなんかね、いろいろやることあって、バタバタやることっていうか仕事が忙しかっただけなんですけど、バタバタしてたらですね、気がついたら更新が随分空いてしまいました。大変申し訳ございません。まあこの間ね、いろいろやることあったんですけど、まあ仕事以外にもネットドラマ関係が結構溜まっている、ジョン・ウィックの映画、ジョン・ウィックのスピンオフシリーズというか、ザ・コンチネンタル、これがね毎週更新されるんだけど、1エピソードがね長い、1時間以上あるから、そうこれね追い切れない、しかも結構重いんですよね。さらにはジェン・ブイといって、前にもねちょっと紹介しましたけれども、超グロ、あのリアル、スーパーヒーロードラマザ・ボーイズの、これまたスピンオフシリーズですね、はい、スーパーヒーローの学生生活を描くみたいなやつ、これもやってて、でそれを見ないですね、その2つはですね見なきゃいけないんだけど、すっ飛ばして、スターウォーズの、あの過去のねちょっとシリーズ、最新でやったアソーカっていうシリーズがあったんですけども、これのですね補完を過去作でちょっとしなきゃいけないと、アニメでねしなきゃいけないというのがあって、まあアニメあんまり手つけてなかったんですけど、ギア入れば見れるんで、あのほぼからですね、ほぼというか、指揮者から、有識者から、ここだけは押さえとけみたいなのをいただきまして見ておりました。ただ何分何年間も蓄積してやってきたもの、壮大なシリーズだったので、はい、見るの時間がかかっちゃいましたね。毎晩家に帰るためにディズニープラスつけて、で半分寝ながらね垂れ流してたんで、結構見てないエピソードとか大事な話飛ばしちゃってる可能性もあるんですけど、まあ大体ねシーズンの中だったら、なんだそんなことあったっけと思ったら、ちょっと前のあらすじ見たらさ、ほら見てなくても最悪思い出せるから、うん、思い出すっていうかね繋げられるから、はい、そんな感じでやってまして、なんやかんやあって10月22日を迎えてしまいましたよ。ということで、はい、10月22日、10月の部活のこと、今月はもう多分生感しなさそうなので、な予定が今のところ立ってないしね、なさそうなんで、はい、まとめたいなというふうに思います。まとめたいなってもですね、今月10月はですね4回現地観戦行ってまして、4回中4回ともあのノアです。行きたかった興行もあったんですけどね、結局行ったのはノアだけという感じです。まああのプゴ島では何度か何度か触れておりますが、今まあ、一番見に行ってておもろいというか、一番ねあの密度濃くプロレスを見せてくれるところがノアなんで、まあ、こういう感じになっちゃってるというか、はい、今年も33回すでに観戦してるんですけれども、うちですね22回ノアですもう回しもんかってレベルだし、まあ、ここ数年ねノアの人としてカウントされてるような感はあるんでね、あれなんですけど、別にねノア、まあ、嫌じゃないんですよ、別にノアの人としてカウントしてもらって構わないんですけど、ノアに貴族意識とかねロイヤリティというかがあるわけではないと、ああいうところはちょっと言っておきたいかなというふうには思います。まあそんな面白いプロレスを見せてくれるのは本当にね10月も充実でした。なんやかんやでですね10月のノアの首都圏興行ほぼコンプという、今日時点までではですね、コンプ状態という感じでした。9月の終わりに名古屋に演奏行きまして、で以降ですねずっとノア見てるんで、なんかねもう生活の一部みたいな感じになっております。早速いきましょう。10月7日に、川口スキップシティで あんまり聞かない会場ですね。ほとんど興行もやってる感ないとこですけども、ファンクラブ限定興行がありました。こちらに行ってきましたよと、ここは無料です。これね、まあね、年に1回でいいからやっていただけるといいですね。本当はノアザホームっていう興行が8月のお盆ぐらいですか、 N1 の合間に挟まってたんですけども、結局来なかったけど台風でね、一応延期になったと。まあ新規はじゃあねちょっとアクセスやばいもんね。台風で電車止まりましたって言ったら逃がしようないから、ね、ちょっときついなというところで、はい、ファンクラブ会員限定大会が行われました。4試合で興行時間は多分1時間ちょいぐらいだったと思いますが、無料であんだけ見せてもらえるんだったらね、ということなしです。普段と全く同じ、あの G マンまで出てきてね、会場盛り上げたりしてましたよ。はい、素晴らしかったです。第1試合、シングルマッチ稲葉大輝大和田優です。オープニングマッチ、まずはあのノアザホーム、若手中心の大会なので、若手のですね、大和田がシングルマッチをやりました。いやー、この人もっといけますね。いや、ちょっと本当ね、デビューいつとかっていうの気にならないというか、このまあ負けるときはいわゆるそのフィニッシャーじゃない技で平気で負けちゃうんですね。ですけど、いや本当はもっとできるよねとかっていう期待感を感じさせるというか、いやまだまだいけるでしょうみたいな、ヒットポイントが低いだけでテクは結構あるみたいな印象が、はい、強いです。そんな大和田相手にですね、稲葉はもっとドーンと構えて稲葉っていう感じを出してもらえばよかったんですけど、だから稲葉らしさは特に感じないみたいな、かといって壁感もないみたいな、何がしたいねんっていう、ちょっとなんか物足りなさを稲葉に感じてしまう、そんな試合でした。お次、第2試合、忍者マックアレハンドロ VS 宮城ズタ大原締めは空階段で、アレハンドロが勝利しました。ちっちゃい会場でもね、あんなド派手な技を見せてもらえると、ここでピンイーターになってしまう宮城ズタどうなんだというのはちょっと置いといて、はい、忍者は小箱でやるとプレミア感ありますね。はい、しかもあの忍者スペシャルやってくれちゃうしね、すごいなもう。はい、それから大原はじめのやっぱりちゃんとしてる感じっていうのは、こういう夏の人数が限られてる興行ではちょっと際立ちますね。はい、本当ちゃんとしてました。あんでフィニッシュは空海でしょ、いうことなしですわ。ちょっとこの忍者マックアレハンドロに関しては、タイトルマッチ挑戦は失敗してしまいましたけれども、ノアの売りのチームになりますね。はい、あの素晴らしい地位になれると思うので、どんどんやってほしいなって思いました。お次、アンソニー・グリーン VS スタリオン・ロジャース、これ見に来たんやでマッチですね。はい、同時期にノアに来た2人です。ベルトを取ったエイジーと、まあ、負けるマンに甘んじているというか、スタリオン・ロジャース、です。ただですね、この試合で見せたやる気はロジャースの方が明らかに上でしたね。ロジャースバッチンバッチンですね、あの AG の胸を引っ張きまくって、 AG もねチョップで対抗するんですけど、痛くてももういいからいいからみたいな感じになっちゃって、あそこのリアル感ちょっとすごかったです。はい、どちらもですねトリッキーな技を使うので、すごくベインディー感はあります。こういう小箱で見るとね、これぞみたいな感じがしましたね。はい、フィニッシュは M683、なんつうのこう回転十字固め落としみたいな技で、はい、AG が勝利しました。まあチャンピオンですからね、勝つわな。はい、際立ってましたよ、スタリオン・ロジャースのやる気というか殺気が、はい、素晴らしかったです。そしてメインイベントです。メインイベントはヒロキ・ソヤマナブ・藤村海、VS、小峠敦史、正木民也、小沢大志、あえて新人の2人を最後に名前呼ばさせてもらいました。この試合すごかったね、18分51秒、スワンダイブ式エルボーアタック、AJ がね、いやフィニッシュしている、WW でフィニッシュしているスワンダイブのエルボアタック、これがフィニッシュとなりました。ヒロキ、小峠、それからソヤ北宮、これを割って、タッグマッチをやって、主役は海と藤村海と小沢大志という感じでしたね。はい、なんつってもやっぱ小沢藤村のハッスルぶりは素晴らしかったです。この日最後、フォールを奪ったのは、藤村海だったんですけれども、藤村海はね2019年7月デビューですよ。ね、 まあ敦貴とか田村団とか、鬼塚一世とかスーパーストロングマシンジュニアとかカノンとかね、男子だとこの辺がデビューしてる年です、2019年っていうと。これらの選手と比べるとやはりちょっと遅れを取ってる感はある、そんな現状も本人も分かっているのかですね、ちょっとなんかこうね、詰まりながらも、はい、こういう工具やれたのが嬉しいと言いつつですね、最後はまあ遅れて なんつったんだっけな、出遅れているとは思うけども、悔しいし情けないと思うけど頑張るって、今まで頑張るっていう決意表明をしたのはね、良かったですね。ああ、本当頑張ってほしいと思うし、応援したいなと心から思いましたよ。これ女子だとさ、うなぎさやかとかまいかとか上谷さやとかこの辺ですからね、もうねやらいでかでしょう。ちょっと植え付かれてる感ありますけど、はい、希望に満ち溢れた素晴らしい光景だったと思います。そしてそんなに日を明けず10月9日新宿フェイスで、マンデーマジック行ってきました。こちらはいつものノアの枠をはみ出たというか、ちょっとノアの概念を崩すスタイルを、ちょっとテーマにしてたのかなというふうに思います。12月まで各週開催で、新宿フェスでやり続けるという形でした。カードはなんと当日のテーマで発表、これちょっとねもう試合自体がサプライズになるっていうのはねちょっといいですね、はい。でメンツを絞ってですね、まあ、ストーリーの補完をしていくような感じで、なんだろう、普段のノアからはこうボコッと飛び抜けて外れるっていうわけでもなかったですね。興行時間も2時間かそこいらぐらいで、これまた中身が詰まっててですね、なんだろう、話題というか意外性というか、これ盛りだくさんだったので面白かったです。マンデーマジック、2週おきにやりますから毎週注目していいと思うし、新宿フェイス、北側っていうのかな、カメラに映る正面側の客席全部潰してですね、入場ゲートにしてます。ちょっとこうアメプロ仕様とか、花道めっちゃ細くてね細っと思って、結構あそこじゃ何もできねえなぐらいの細さだったんですけどあれを使うときは来るんでしょうかね、はい。そんなセットでやってたので、客席というかお客さんが入る数はちょっと普段の新宿フェイスの興行よりも少なくなってますので、これね面白くなってきたらプレミア化するかもしれないですね、はい。すでに1回目かなり良い成果を出してたんじゃないでしょうか。面白かったですよ、はい。第1試合、いきなり登場したのが忍者マックでした。そして トイメに上がってきたのが謎の選手、コールしたされたのがテリヤキ、テリヤキです。ニューフェイス、何の予告もなく来ましたね。GCW で日本の興行にはお目見えしてたようです。はい。あ、その前にノサロンガイがね試合開始からいきなり出てきて、ノサンテーマ聞けたの久しぶりに良かったですね、会場で。で、ノサロンガイ仕切りですから。で、アタッシュケースから白い GHC ベルト出して、ハードコア選手権復活させるぞってね。でその、第1試合で勝った忍者マックが GHC ハードコア選手権、狙っていくぞっていうね、GHC ジュニア取ったりもしたんですけど、もうハネムーンは終わりだと思って言ってあれ GHC ジュニアの方が上じゃねえとか思いつつ、まあ、はい、そんな感じがありました。テリヤキはちょっとまだなんか軽いっすねこの日はめちゃ軽、はい、でした。第2試合、いきなり藤田のテーマが鳴り響きまして、ゴー君か、あどっちだっけ、忘れちゃった、あでも塩崎ゴー出るんだみたいな感じでしたね。藤田和幸、塩崎ゴー、三宅ずんた、VS 藤村海、正木民也、曽山学は14分20秒ずんたがファルコンアローで藤村海を仕留めたんですけれども、なんといってもですね、藤田と、はい、塩崎ゴーがタッグを組んだ、これがすごいことですよね。かつて後楽園で、ね、コロナ禍で30分のにらみ合い無観客でやった2人が、その後両国でやるはずだったんですけれども、 GHC 戦を、藤田の体調不良、インフルだっけ、体調不良で、流れてしまって、で、結局実現せず迎えました。因縁あるはずなんですけれども、それを乗り越えて2人がねタッグを組んだということは、ここ数年見続けてきたものとしては非常に歴史的な瞬間だったし、結構いろいろ感慨深いものがありましたね。ゴー君がコスチュームにリンドを刺してきてお花を渡すんですけれども、 これ藤田に渡してね、藤田代わりにマムシドリンク渡すみたいな。ここもおもろかったです。はい、でそんな藤田に対して藤村海がですね、向かっていったのが良かったですね。前日にですね、奮闘する姿を見て、この日の藤村海を見て、藤田にね、ガンガンコーナーに控えてる藤田にボンボンぶっ込んでいくんですね。藤田はですね、あのびくともしないんですけれども、それをね、何度もトライする藤村海っていうのは良かったですね。やっぱその前々日に言った意気込みとか、決意っていうのが固いものだなと確信させるような感じだったので、本当頑張ってもらいたいと思います。そんな藤村海をズンタがファルコンアローで仕留めたという感じでした。で第2試合終了後はムタのですね、降臨が予告されましたね。どういう形で出てくるのか、誰かのマネージャーとして出てくるのか、はたまた試合するのか、一体どうなるんでしょうか。第3試合、ジェイクリー、アンソニー・グリーンバーサス大岩良平 LJ クリアリーということで、ここまででまたですね、新顔が出てきました。 LJ クリアリー、稲村が、イギリスに渡って、1戦目だか2戦目にやった選手がこの LJ クリアリーです。ノサロンガイもその時は言っていて、 LJ 合格みたいな感じでね、あの日本行きの切符を手にしたわけですけど、こんなにすぐ来ると、あの顔はめちゃめちゃ童顔、胸毛ボーボー、コスチュームはブレッドハートそんな感じの選手だったんですが、この日はですね、何か、するというまあね、この日ちょっと前に出てた照り焼きよりはできる感はちょっと出してましたね、感じさせられました、はい、なんですが、実はですね、この選手、大谷亮平を試合中に裏切りまして、GLG に電撃加入というのがありました。ノアではなかなかこういうシーンがないので、試合中に裏切ってね、大谷亮平負けちゃって、はい、というのがあって、まあブーイングをちょっとし慣れてないので、ガチブーイングというかヒールに対するブーイングっていうのはね、出るシーンではあったんですけど、ちょっと戸惑っちゃった感はありましたかね、客席には。はい、GLG もね、あのヒールというか普段からブーイング受けてるユニットでも何でもないですから、まあ、こういうのは良くないなと思いつつも、なんか新しい話題というか、これがワンデーマジックかみたいな感じはちょっとありましたね。はい、大岩怒ってました第4試合、これがびっくり、マーベラスの試合でしたね。モモのミオ、いろはたくみ、VS ユウ、川端リコでいいのかな、はい、あ、女子の試合挟んできたって感じ。まあグレンタイミーツノアみたいな興行だろうなと思ってたので、女子の試合があっても何の驚きもないんですが、この試合がすごかった。14分44秒、いろはたくみが、川端リコを、ランニングスリーで仕留めたわけなんですけれども、この試合ですね、すごかったっすね。いや、あの出力というか、4人が4人ともですね、全力で、まあで普段マーベラスを目当てに来てるお客さんじゃないから、ノアを目当てに来てるお客さんに、マーベラスの選手たちが、まあ U はマーベラスなんですけど、マーベラスの試合を見せなきゃいけない、しかもね、予告ないわけですから、本人たちのプレッシャーも相当あったと思います。そんな中で思いっきりね、本当全力の出力全開のプロレスを見せてくれたんで、マジで良かったです。ちょっとマーベラス行こっかなって思うぐらい、素晴らしい試合を4人が見せてくれました。まあもともとね、ユーは当然知ってるし、いろはたくみもね、女子プロじゃ名のある選手ですから、はい、知ってはいたんですけれども、いや、あのこの桃の美代と川端理子、この両選手も、素晴らしい動きをしてました、はい、ちょっと気になっちゃったね、さすがに、マッチオブザナイトって言いたいとこではあったんですけれども、はい、ただ本当悩んじゃうぐらい、マッチオブザナイト悩むぐらい素晴らしい試合だったということはしっかり言っておきたいと思います。ちょっとあれ惚れるわな、かっこよかった4人とも、はい、でそれをですね、そのマッチオブザナイトを阻んだのは次の第5試合です。傭兵忠介 VS ドラゴンベインアルファウルフ VS 小峠敦弘樹。もうね、俺あの入場ゲート近くというか、もうほんと端っこオブ端っこにいたので、普段の新宿フェイスだったら、青コーナー側の選手かなが入ってくるサイド、この日は選手が退場する側だったんですけども、もうね、メキシカンの香りがもうプンプン、ちょっとね、 あの気持ち悪くなるぐらい香りが漂っておりまして、はい、あこれはロスゴルペアドレス来るなと思ったら来ましたね。あの入場テーマ前に匂いでわかるっていう、はい、そんな3人が3ウェイのサバイバルタッグマッチをやりました。お、3ウェイやるんだと思ったらですね、さらに輪かけてサバイバルですから、あの負けたら落ちていって、あの1チーム誰かがフォール取ったらそこで終わりじゃなくて、負けたチーム抜けて残りのチームで試合するというサバイバル形式でしたね。11分37秒、ドロップキックで最後は、傭兵がドラゴンベインを仕留めました。最初は小峠が、ウルフのウルフドライバーでぶっ刺さって負けたんですけど小峠刺さってたな本当な、はい、3ウェイであるがゆえにですね、こうドラゴンベインアルファウルフが出ずっぱりにも特に問題ないというかいう感じで、はい、狭い箱ながらですね、もう天井ぶつかっちゃうんじゃねえかってぐらいね、ボンボン飛んでお構いなしに飛んでましたね。あの客席とシニクエストは客席とリングの間がすごく狭い上に、とにかく、この次にあるラジアントと同じぐらいですね、アリーナの席数はそんなに取れない会場なんです、ね、狭い会場なんですけど、なんでねお客さん避けるのも大変なんですけど、お構いなしでこのドラゴンベインアルファウルフがボッコボコ飛んでたんで、これやばかったですね。はい、チャンピオンドラゴンベインアルファウルフに対してですね、挑戦状を叩きつけたのは勝った傭兵です。はい、これもね、あの期待です。カード決まっております。そして最後メインイベント第6試合、この日剣王が来場予告されてまして、ノサロンガの後にオープニングのマイクを握ったんですけれども、でこんだけ集まってくると俺試合するぞ、メインで試合するぞって言って剣王出てきました。誰ってやんだろうと思ったらまさかのマミーが出てくるということで、しかもグレートマミー、なんかでかかったんですね、体が分厚いなって、誰だろうなと思って、こういうのはねやっぱ分かりたいなと思ってたんですけど全然分かんなくて、で後になってよくよく考えたらね、手が小児でしたね、あの指が曲がったまんまで伸びないっていう、はい、あ言っちゃった、小児ですマミーの中身は小児でしたということで、途中試合途中までですね小島感全くなく、もう過剰なまでにですね、さすがグレートがつくだけありますね、エクトプラズムというか白い粉出まくってたんですけどもミイラ男ね、はい、いや KO が蹴るために白い粉出まくってね、 KO もなんだこいつとかって言ってたんですが、はい、コーナーエルボーマシンガンチョップかかなんかでですね、あれやっぱ孤児みたいな、しかもこの日孤児ですね、ちょっとツイートしてるんですね、これから仕事はつって、あれ新日じゃないしどこどうすんだろうなとかって思って、もうこの裏で新日やってたんですけどね、はい、まさかの新日のビッグマッチの裏で孤児がマミーやるっていうね、すごいな、もう何回も言っちゃう、これぞ満点マジック、素晴らしかったですね。あのとにかく観客の予想の上を行くというか、はい、期待を裏切ったらダメだね、はい、なんだいいのか、予想を裏切ってですね、はい、期待を上回る、はい、興行をしてくれたと思います。万年マジックは明日というか、これ聞いてる頃にはもう皆さん今日かもしくはもう過ぎちゃってるかもしれないですけれども、グレートムタ来場が予告されているのと、忍者マックの、GHE ハードコア選手権、対戦相手これまだ決まってませんが、これが決まっております。まあ、これ聞いてねちょっと今日、あ違うチケット売り切れてるからね、行きたいと思っても行けません。いやこれマンデーマジック早くもプレミア化してんじゃないのという感じです。いやこれ一個一個追ってんの大変だな。10月14日、サニーボヤージ2023ですね、はい、ラジアントホールです。コサという点ではラジアントの興行も捨てがたい、非常に小箱なのでこの日は観客ほぼ満員で340人入っておりましたが、ここもねもし行ったことない首都圏民いたらですねぜひ行ってほしいですね。ノアのこう迫力あるプロレスがですね狭い会場で存分に楽しめます。本当もうもったいないぐらい、 はい、第1試合、曽山学ぶ小沢大志 VS 大和田優衣稲葉大輝は10分13秒小沢大志が逆指固めで大和田から勝利しました。曽谷稲葉はほどほどに、小沢大和田に思いっきりやらせてましたね。はい、第2試合アレハンドル忍者マック照焼 VS、大原締め広木小峠敦史は11分57秒、焼きクラッシャーで照焼が大原締めから勝利したんだっけ、広木から勝利したんじゃなかったですね、広木から勝利です。試合中大原はじめがですね、何でもないところで頭を押さえて試合終わった後もぐったりしたら脳震盪を起こしてた、脳震盪気味だったということでちょっと心配でしたけれどもね。照り焼きが新宿フェスで見せた時よりは動きが良くなっていて、ちょっと奇想天外ムーブ、人アイデア2アイデア加えた、ああそういくのみたいな動きをしてました。ただちょっとですね不安定なんでやや心配になる。はい、でもね、あの照り焼きちゃんとなんかもして照り焼きトントントントンっていうちゃんともしてたんで、これね若いみたいだし、ちょっとしっかりお客さんもね温かく見守って育ててったら結構なスーパーハイフライヤーまた一人出来上がるんじゃないのって感じでしたね。しかも大原締めからじゃなくて広木からね勝利してますから、最後はなんだあれ、ハリケーンドライバーみたいなやつですね、ファイヤーマンズの状態からの道のくドライバーみたいな感じでした。はい、これで勝利しております。確かそんな感じ。もう若干記憶だけが頼りなんでね、記憶と己のプライドだけが違う。はい、なんで、あ、違うか、あれですね、ラストオブザドラゴンですわ、股に手差し込んでるから。ラストオブザドラゴンでもないんだよな、ラストオブザドラゴンはあの一応メイドインジャパンの派生技だから、あの一応ギロチンをドロップを落としつつのボムというかドライバーじゃないですか。まあ、この人は股の間に完全にラストオブザドラゴンの持ち上げ方で、股の間に落としてるんで、もうこれは焼きドライバーですね。んだよね、はい、覚えとけ、焼きクラッシャーだ。え、キークラッシャーとかけてんのかな。まあいっか、焼きクラッシャーで、はい、テリヤキが勝利しました。まあ注目しといて損はないと思います。第3試合、宮城ずんた塩崎豪 VS 正木為也藤村海。このねラジアントで見る塩崎豪ですよ、あんまこの日チョップしなかったけど素晴らしかった。13分18秒豪フラッシャーで藤村海から勝利しました。この1個前の、藤田に向かっていく藤村が良かったって話しましたけれども、5億に向かっていく藤村も良かったです。会場の藤村に対する期待値は3工業続けて見てくる中で確実に上がってましたね。はい、とはいえ最後は5フラッシャーに散ると、5フラッシャー終わりの試合見れたのちょっと良かったです。はい、第4試合、早田 VS スタリオロジャース、ロジャースはヘビーなのかジュニアなのかちょっとはっきりしない中で、早田ジュニアのチャンピオンとシングルマッチが組まれるということで、まあ早田もね、早田じゃねえ、ロジャースもちょっとなんだろう、一応ヘビーとしてあれなのかな、ジュニア扱いしてたのかなみたいな感じ、ちょっと複雑ですね、見方が難しい、あのロジャースの位置取りがちょっとよく分かんないので。はい、早田が最後は、9分50秒十字架固めで勝利しました。早田相手にもね、あのいつもの変わらぬ、熱い気持ちのあふれるですね、はい、しっかり声の出た、それからスーパーハードヒットのプロレス見せてくれてました。よかったですよロジャース、本当にね日の目見てほしいです、いつまでも負けるマンさせられてないで。はい、お次第5試合、清宮海斗大岩良平 VS アンソニー・グリーン LJ クリアリー。早くもですね LJ クリアリー裏切った後ですね大岩良平と相まみえるということです。12分ちょうど変形シャイニングウィザードで清宮が AG から直接勝利を奪いました。これにより、清宮と大岩がタッグ王座に挑戦表明をするという流れがありました。時期尚早なんて声もありましたけれども関係ないね、もうねチャンスどんどん与えて、はい、あのどんどん成長してもらえばいいと思います。っていうかそれはあのプロパーの選手にもこういうチャンス与えてやってくれよって思うんですけどね、はい、そんな感じ。あの清宮大岩はあの同系統揃えのタッグとしては 結構息も合ってるしいいと思いますよ。はい、ダブルのドロップキックとかダブルのブレンバスターとかそんなね木をてらった2プラトン、連携技やんなくてもすごくいいかなと思います。ローリングエルボー多分ノア来てから身につけたのかな、清宮に教えてもらったみたいな感じしてていいですね。第6試合ドラゴンベイン傭兵、ジュニア選手権、早くも決まったジュニア選手権の、シングルで割る試合が組まれております、組まれました。チャンピオンのドラゴンベインが前日じゃないですね、マンデーマジックで傭兵から直接ピンを奪われたんですけども、この日はドラゴンベインが、やり返すという感じでした。12分15秒、丸め込み出した、フィニッシュは丸め込みなんですけど、試合中はね、結構これまでがっちり飛んでまして、シャープですねベインは、かっこいい、そう簡単には譲らんぜよというところを見せました。初防衛へ向けて、しっかりとですね意気込み見せたという感じです。そしてメインイベント第7試合、ケンオーアルファウルフ VS ジェイクリー忠介は17分34秒、ケンオースペシャルで、ケンオーが忠介から勝利しました。ジェイクとケンオーのタイトルマッチが決まってます。それぞれ忠介、それからこの日は余っていたアルファウルフをですね従えてたわけですけれども、ケンオーとジェイクのですね、2人の絡んでる時間が非常に長くて良かったですね。はい、バッチンバッチンやり合ってました。これがノアのいいところなんですって、はい、いう感じです。試合終わった後は、ジェイクの目の前でタップアウトを奪って、勝ったケンオーは、このちょっと前にですね、北見市観光大使を任命されたジェイクにね、似合ってるけどお前には舵取らせんっつって言ってました。はい、ケンオーはね、シリーズ中同じことを言い続ける感じですけども、こういう煽らせたら、はい、今は素晴らしいです。次の試合に向けてしっかり と自分 の役割をね、お客さんに伝えるという作業はできてるかななんていうふうに思いましたよ。はい、素晴らしかったです。さあ、そして、最後です。結局ダラダラ全部喋っちゃったね、すいませんね。はい、10月20日、後楽園、この日は、中島克彦のノアの後楽園ノアラストマッチ、でした。普段の興行と比べてもダークマッチやったりとか超認識やったりとかいろいろね話題盛りだくさんでした。観衆満員とはなりませんでしたが結構待ってましたね。発表は1280人ということで、やっぱね勝彦のラストはね満員で送り出したかったですけれども、有志の方たちがボード作ったりサイリウム作ったりして、いや本当ね頭が下がります。ボード作るのは他団体で見たことあったんですけど、サイリウム用意してると、しかもサイリウムあれね、タグみたいのつけて、中島克彦の写真と、専用のこうリボンをつけてね、本当頭が下がります。はい、素晴らしかったです、ありがとうございました。いい送り出しができましたね。そんな興行だったんですけど、ダークマッチはスタリオン・ロジャース藤村海 VS 大和田優小沢大志、7分4秒、ミサイルキックで藤村が大和田から勝利しました。ロジャースがもっと若手をですね来いっつっていたぶるのかなと思ったら、意外とそうでもなく、そんなんで倒れてんだったら俺相手してあげないよみたいな感じでねやってましたね。ただこのちょっと先輩感というか、いろいろ教えてやってる、面倒見てやってる感を出すっていうのはすごくいいですね。無料興行で稲葉が大和田相手に出せなかったことを、スタリオン・ロジャースは、戸様の外国人ながらさらっとやってのける、素晴らしい。第1試合、15分一本勝負、照り焼きアレハンドロ忍者マック VS、小峠敦大原はじめ吉岡関、吉岡も、10月シリーズをもって年内休養になるということで、もうそんな中でねフルスロットル再結成なんかされちゃったらさ、あれ思い出作りですかって思っちゃうよね、心配。はい、そんな試合は10分34秒、忍者マックが忍者モムで小峠から勝利してます。もう忍者マックは言うことなしです。忍者マックはアレハンドロ組はね言うことなし。照り焼きもですね、さらに奇想天外ムーブがですね輪かけて結構やってましたね。あれからちょっと不安定なのがですねあれですけど、もうちょいビシッと決められるといいなって。はい、まあでも試合減るごとにもう明らかに良くなってるんで、 これね、試合経験大事だなと思いました。フルスロットル再結成してですね、やっぱりハッスルしたのは吉岡誠輝です。持ち前のスピード出まくりでかっこよかったですね。はい、最後は忍者マックがケブラーだから、あ違うわ、忍者スペシャルからの忍者ボムで堂々の勝利です。第2試合、エクストリームタイガー近藤修司 VS 広木宮城ズンタは9分35秒、キングコングラリアット2発で近藤が宮城ズンタから勝利してます。ズンタ同社頑張れ、はい、エクストリームタイガーサイレント帰国来日、はい、そんな感じでした。ただ近藤が宮城はもうちょいって言ってくれてるんでね、この試合終わった後に、あもうちょいなんだっていう、じゃあ本当頑張ってけろって感じですね。はい、次第3試合、村上和成復帰戦、もう盛りだくさんだな。村上和成の復帰戦はノアでやるんだって感じですけども、まあ、主戦場がノアだったことを考えるそうなのかな。丸内直道、杉浦隆、村上和成 VS レアル、鈴木デキ、サクソン・ハクスリー、谷口修司は12分54秒55秒、丸内が谷口から、回転エビ固め、結構テクニカルな、ね、回転エビ固めで、谷口から勝利をしてました。村上暴れてましたね。そして当然のように鈴木デキに噛みついていくっていう、強肩感出ててよかったですね。なんで欠場になったかもあんまりしっかり覚えてないんですけども、堂々の復帰戦飾りましたよ。でやっぱりね、こうベテランだからっていうのもあると思うんですけど、ちゃんと行くところ分かってて、ぶっ込むとこぶっ込んでりゃね、それ面白くなるわな。鈴木デキが試合展開無視抜きにしたですね、流血してたところもちょっと面白かったというか、はい、目を引いたところですし、谷口がね持ち味を出して、それから丸藤がすごく捕まってる時間が長くてみたいなところいろいろありましたけれども、この試合も非常に盛り上がりました。はい、ほとんど村上と鈴木デキがね喧嘩してるような試合でしたけど、よかったですよ。はい、第4試合、瑛太早田 VS 小川義成だが、早田とだがの GHC ジュニアヘビー級選手権が決まっている中で組まれた、両者ベストパートナーを迎えての、タッグマッチは11分25秒、十字固めで、早田が小川義成から勝利してます。小川がね早田にテクニックで完敗するっていうのがね結構印象的でしたね。いやー、まあ、大きいなとこうなるのかな。この日の興行は素晴らしい興行でした。この試合というか、小川義成が出るジュニアタッグの試合で、変にだれなかったりとか変なことしなかったのが、この日の興行の充実度ですね、ちょっとの一助となったのは間違いないかなというふうに思います。はい、試合後はねマイクなんか握っちゃって、新潟でも結果は同じやっつってね言ってました。はい、第5試合、清宮海斗、大岩良平、ドラゴンベイン、アルファウルフ VS アンソニー・グリーン、忠助、陽平、LJ、クリアリー、GLG VS ジュニアタッグ挑戦の前哨戦と、AG は、モリスがちょっと別のカードに飛んじゃってるんであれなんですが、大岩、清宮を迎え撃つという感じでした。14分7秒、清宮がサイクロンホイップっていうの、アームドラッグっていうの、からの丸め込みで勝利を、丸め込みで勝利をしました。乱戦になった中で一瞬の隙をついての丸め込みということで、清宮海斗うましというか、はい、しっかりとダウンをさせてちゃんと抑え込めば3が取れるという展開を作ってきたのはちょっと好印象でしたね。LJ と序盤の LJ と清宮の、レスリングも良かったですし、それからなんつってもね、ドラゴンペインとアルファウルフがねいたらね、もう言うことなしですわ。例のカタパルト式超ハイフライトペゴンヒーローも決めてたし、すごかったな。もうなんかさ、ちょっとこのドラゴンペインアルファウルフがノアにいるっていうのは本当にありがたいことで、なるべく長い期間、もうね来てから3年ぐらい経って4年ぐらい4年目入ってますけど、いやーこれね4年目入るぐらいか、丸3年ぐらいですよね。この人たちいるの素晴らしいですね。第5の8人タッグで4スターマッチを見せられたら、それは興行の満足度上がるわな。本当に素晴らしい試合でした。いやごっちゃんです。一部ではねノアの過剰サービスなんて言われ方もされてますけど、 本当ここまでやってくれるとねありがたい。そしてこの第5でこういう試合やっちゃったからだれるかって言ったらそんなことはない。第6試合、剣王意表でドクトルワグナージュニア VS ジェイクリージャックモリス、GHA ヘビー級保持者ジェイクリーに対する挑戦者剣王と、意表でドクトルワグナージュニア GHA ナショナル王者、に対するジャックモリスということでそれぞれが分かれているタッグマッチ、豪華です。豪華な上にしっかりと、ワグナーとモリス、それからジェイクと剣王というマッチアップを見せてくれる。いやこのなんだろう、もうちょっと手を抜いてもいいというか、手を抜くっていうとあれですけどね、まあ、ジェイクはもう技出しなかったです。ほぼほぼスポット剣王に当たる形ではあったんですけれども、いやこういう試合でがっちり見せてもらえるとやっぱそれはね足しげく通う理由にというかきっかけになりますよね。いやいいもん見させてもらいました。12分36秒、ワグナーがなんと石返しのタイガードライバー、ジャクモリの50倍ぐらい上手なタイガードライバーですね、ワグナーが勝利しております。はい、剣王もあの試合終盤にジェイクの背中にねもう超すげえフットスタンプ決めてジェイク腰大丈夫か心配になっちゃうぐらいでしたけれども、はい、剣王ワグナージュニア組がですね堂々の勝ち名乗りを上げております。試合後にはですね剣王がジェイクのベルトで殴っちゃったりして、あら剣ちゃんどうしたのって感じですけど、だからちょっと負けフラグ感にも感じなくもないんですが頑張ってほしいです。10月28日福岡、そして最後第7試合、中島克彦ノア後楽園ラストマッチ、中島克彦塩崎豪正木民也バーサス望月正明、曽山信稲葉大輝は18分4秒バーティカルスパイクで中島が稲葉から勝利をしております。いやこの事前にね用意した応援ボードとかでしっかり中島克彦を送り出すことができたのは素晴らしかったと思います。最後だという締めっぽさはほぼないですね。カラッとした、もうでもちょっと寂しいな、やっぱなノアの会場でノアの後楽園で中島克彦のあのキックの爆裂音が聞けなくなると思うとと思ったんですけど聞けるかもしれないね、もしかしたらこれからも。はい、そんな感じでした。ノアの中島克彦としては一区切りつくわけですけれども、中島克彦プロレスラー中島克彦がですねいなくなるわけじゃないのでとにかくしっかり目に焼き付けようということで、この試合を見ました。試合序盤から中島克彦を相手にですね3選手遠い面の3選手がしっかり出てくるという感じです。なんでモッチーなんだろうと思ったらモッチーとは過去に対戦をしたりとかユニット組んだりとか、それから、やっぱりね蹴りの噛み合わせというところもあってナイスマッチメイクだったと思います。中でも気を入ってたのはやっぱり稲葉大輝かなと。中島克彦にレスワン時代チャンピオンをタイトルをあっさりと奪われて、その後ライバルになりたいけどもなれず中島克彦には簡単に返り討ちにされてました。ただ今年の N1 で一矢報いるんじゃないかという期待感を高めるところまではたどり着いていて、この試合なんなら、ね、もしよかったら中島克彦からフォール奪っていただいてもよくってよって感じだったんですけど、さすがにそこまではいかなかったですね。はい、ビンタ一戦から散ってしまいました。その他各選手塩崎豪のチョップは走ってたし、それの表情はいいし、それからモッチーもね健在だったしというところでいいところだらけだったんですけれども、ちょっとやっぱこれは言っとかねばなりますまい。正木民也が同じコーナーにいてやっぱりちょっと釈然としてね、正木民也ね、でもラストマッチなんだからしっかりやれよっつってね、肩思いっきり叩いてタッチしたりして、でそんな2人が同士打ちをしてしまいます。同士打ちからですね味方チームそっちのけでエルボー合戦始めたりして、なんかあのシーン見てね俺ちょっと最後の挨拶とかじゃなくてここでちょっとねほんのり来ちゃいましたうるっと、なんだろうこの2人がこうやって絡めるのもこれ最後なのかなとかね、当分ないのかなとか思ってちょっと寂しい気持ちになって、北目はもっと思いっきりいっちゃってって思うぐらいね、はい、2人でもこのままシングルマッチなだれ込んでもいいよぐらいの手で見させていただきました。まあ、最後は中島克彦、稲葉大輝が中島克彦前に散ってしまったんですけれども、はい、フェアウェルマッチとしては言うことなしです。ノアらしいいい送り出し試合だったと思います。これをもってですね中島克彦は残りノアでの試合は1試合となりました。だがしかしなんとですよ、後楽園で お疲れじゃーんってやって、もうあと1試合ってなったところなのというのに、次の日のね、前日のメインの三冠ヘビー級選手権宮原健人 VS 青柳優馬の試合後に花束を持って現れる。しかも宮原健人に持ってきたんだけども、あんたお前負けてんじゃねえよっつってて、花ビンタするっていうね中島克彦らしいみたいな世間一般の人が描く中島克彦宮原健人の関係性らしい、はい、描きがありまして、いやこれどうなるんでしょうね、かっちゃん前日なのかで、あの継続参戦なのかスポット参戦なのか、めちゃめちゃ気になります。そして次いつ前日に登場するんでしょうか。このまま出ないってことはさすがにないよね。はい、いろいろ期待が膨らむ展開でございます。できればノアで見たいけれども、まあ主戦場を変えてね、よくよく考えたらさ、お米がちょっと気になる部分あるけれども、前日に勝彦行ったら前日は確実にめちゃめちゃ面白くなるよね。そして構図的にはあのジェイクリー差し出して中島克彦が来たわけです。これプラマイ判断はどっちの団体もそれぞれすごく難しいけど、意外ともしこれが人的トレードだったとしたらウィンウィンですよね。まあ多分違うけど、はい、そんな感じでございました。はい、ということでノアの4大会一挙に振り返ってみましたが、本当面白いな。特に後楽園の面白さは際立っていた。この日あんまりノアを見に来ない人をですね連れて観戦に行ってきたんですけども、大喜びしてましたよ。はい、素晴らしかったですはい、ということで、10月の、プカツはこんな感じでございました。11月以降ですね、年内ちょっと次どこ行くかあんまり決めてないんですけど、またノア行くんだろうな多分なはい、もし面白い興行とかあったらですね、ぜひ教えてくださいね。前日の北海道シリーズにグレシアも来てたりしてね、こっちも来てよって感じですけど、はい、です。さあ最後にあのクエリ、ご質問お答えしておきたいと思います。いくぞ、インターネット主に Spotify でお世話になっています。 10.28 ノア福岡大会生観戦しに行きます。羨ましい、いってらっしゃい。そんなわけでノアのについての質問かつ先日の中島克彦会を聞いていて気になったことなのですが、ここ 2,3 年でノアが好きになったのような方々が結構いらっしゃるような気がします。各位僕も今年の元旦からノアファンになった若輩者ですが、あ、いいですね。ノアの何が好きで何が面白いのと問われると、いまいち言語化できずガググと言葉が詰まってしまいます。間違いなく面白いし、はっきり推し団体と言えるのにこの思いをうまく伝えられなくてもどかしい、そんな日々起こっています。というわけで、もし国さんが今のノアを他人に勧めるとしたら、ズバリどんな部分が魅力だと思いますか。やっぱはい、参考にしたいので教えてくださいということで、はい、ちょっと言いかけてるのがね、パキッはい、まあなんだろうな、ノアのプロレス今何が、今何がいいかというか、おすすめするならか、プロレス見てるなって思える、あの体のぶつかり合いが見られるよ。新日本プロレスとか全日本プロレスとかいろんな各団体あって、それぞれ持ち味あるけど、ノアの持ち味はやっぱりあの真面目に、愚直なまでに真面目にですねプロレスに取り組んでいるというところ、それからアンダーでも出力が素晴らしく高い、これをおすすめにしてもいいと思います。出力の話なんかね、一元さんに言ったってね、なかなか通じないものあるから、かっこよくてね、かっこいいレスラーたちが思いっきりぶつかり合ってるから面白いよっていうのが一番じゃないですか。プオタに向けて進めるのか一般人に向けて進めるのかね、だいぶ違いますけどね。出力の話はプオタに向けて、はい、そしてかっこいいななんだっていう、そういう上っ面のところはね、あのなんだろう、一元さんに向けてするといいのかななんて思います。参考になるかどうか分かりませんけど、ぜひよろしくお願いします。はい、お次、第8代 IWGP 世界ヘビー級王座、イービルの観客動員の力の糧となるべく両国生観行ってきました。お疲れ様でした。そのイビルがチャレンジャー真田に対しまさかの初防衛失敗、いやはや競艇のうちのビッグサプライズでしたね。国さんも大層驚かれたことは心中お察しします。 はい、私は前の人の座高が高すぎてほとんどリングは見られない状況だったんですが、イービルおよび、ハウスオブトーチャー陣は正々堂々戦っていたようで非常にあっぱれです。レスリングオブザーバーでのレーティングも星 1.5 という高い評価を得ることができたようで言うことなしですね。確か1点満点だったと記憶しております。トップイービルオータのクニさんに質問です。どこがやベルトを失い身軽になったイービルですが、ドームでは誰と戦うと思いますか。ありがとうございます。いやこれね、これな、何も知らないね、新日見てない人からしたら本当そう思っちゃうからね、これ。まあイービルチャンピオンじゃないし、真田チャレンジャーじゃないし、経典道中ビッグサプライズでもないし、負けたことはね。はい、レスリングオブザーバーの評価が 1.5 だったということに関してもお察しだしみたいなところですけど、はい、まあ話題性は高かったと思うし、俺はね、そんな 1.5 っていうほどではないと思いますけど、まあね、秋の両国のメインでやる試合かって言われるとちょっとうーんみたいなところありましたけど、はい、まあでもつまんなかったわけじゃないからね、 1.5 にね引っ張られないでほしいですね。はい、そんなトップイービルオータのクニさんに質問が来てましたよ。ベルトを失い身軽になったイビルはドームではこれ乱暴じゃないですかね。寂しい。まあね、徒党組んで暴れるのがいいし、あんまりいろんなとこにハウスオブトーチャーズで散らばっててもあれなんで、もしよかったらネバー6人、ね、挑戦してもいいんじゃないですか。どう。はい、ありがとうございます。お次最後です。どうもどうも、子さんのプオタです。 10.9 両国 IWGP 戦についてですが、笑い振りが、1人2人3人入れ替わったり、イービルのリアクション顔芸が極まったり、エンタメ要素が強すぎて猪木長州時代の IWGP と別物みたいです。国斉藤さんの歯に衣着せぬ感想が聞きたいです。よろしくお願いします、ということで、まあ、両国のレビューもしてるんでね、もしよろしかったらそちらを聞いてください。はい、なんかね、まあ、猪木の映画もあったりとか、今回のこの両国大会も古参ファンにはですね非常に評判が悪いですけれども、こういうしょうもないことを昔からやってないわけじゃないんで、ね、むしろ何なら暴動だって起きてるぐらいですから、今に始まった話じゃないし、昔がこんなはずじゃなかったとかっていうのもね、ちょっと見苦しいですからね。なんか思い出は美化されてんなって感じなので、こういうのもあるってことを、ね、お金落としてんだか落としてねえんだか分かんねえ文句ばっか言ってる老害プオータは受け入れるべきじゃないですか、ね、で嫌だったら見なきゃいいんです。わざわざ SNS でネガキャンを貼るなって言いたい。なんでこの試合に関しては評判悪いみたいなところもありますけど、さっき言った通りです。数少ない両国のビッグマッチでやる試合じゃねえなと思うんですけどね、はい、かといってだからといって一方的に頭ごなしにダメつまんないあんなことやっちゃダメって言われるような試合でもないと思います。はい、これが歯に衣着せぬ率直な感想です。どっちかっていうとね、ベクトルがなんか文句言ってる人たちに向いちゃってるのは申し訳ないですけど、そんな感じですよ。はい、ということで今日もなかなかお付き合いいただきましてありがとうございました。国際とのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがガソリンです。意見感想要望質問などありましたら、クエリもしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。それから特のプゴト毎週土曜10時から、はい、より濃い話しておりますので、もしよろしかったら遊びに来てください。近々ですね、ちょっと某映画ポッドキャストを聞いて面白い着想を得たので、これパクってですね、またリスナー応募企画会をですねちょっとやりますので、こちらほどなく告知させていただくようになると思いますので、告知の際はぜひともふるってご参加いただければと思います。内容はねもう先言っとこうかな、考えといて、プロレスを見てて、最もびっくりしたサプライズ、最も驚いたサプライズは何ですかということで、試合結果を除きます。プロレスのリングで起きた、驚きの事件出来事を選んでですね、ぜひ投票していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。前日も面白かったみたいです。 格闘探偵団も面白かったし、プロレス界ノアだけじゃないよっていうのは最後に言って終わりにしたいと思います。ありがとうございました。